はい、始まりました。
はい、始まりました。始まりましたよ。
ラジ君はなんかあれだよね、動揺がこう、顔とかの言動に出るよね。
ああ、内容には出てるかもしれないし。うん。
ラジ君動揺すると面白いこと言うよね。
面白いこと言うね。そうなのかな。
そんな感じ、はい。はい、ということで多分普通に始まってると思います。あれ何回だっけ
245
OK。 ガジ君風邪？
部屋干ししててドライが思ったより寒いっていう、
なんか急に涼しくなったもんね。
そうですね、ここ数日で、雨が降ったりとかいろいろあったりして一気に涼しくなりましたね。このまま秋の様相ですかね。
でもなんか週明けからまた暑くなるらしいよ。
もういいかな。
なんかそんなの聞いたよ。
暑いのはもういいかなっていう気がするんですけど。
まあね。もうほんとここのところあれだね。はい、今日で夏終わり。今日から秋みたいな天気多いね。
そうですね。一気に切り替わって、体ついていかないっすよ、みたいな感じ多いっすね。
はい、ねえ。はい、ということで、今日はボーカロイド聞き栓ラジオ245回。
はい。
です。はい、じゃあ一応前工場から参りましょう。ボーカロイド聞き栓ラジオ第245回。この番組は、ボーカロイド、歌う、ニコニコインディーズといった合成音声、インディーズ音楽を紹介するネットラジオです。この番組へのご意見、ご感想は、ツイッターハッシュタグ、シャープ聞き栓ラジオへお寄せください。このハッシュタグでの発言は、配信中にパーソナリティが拾ったりもしています。配信後はトゥギャッターにまとめて公開しています。また、配信中にかけた曲やニュース記事への URL は、公式ツイッターアカウント、アット聞き栓ラジオで紹介していますので、詳細知りたい方はアカウントをフォローしてみてください。なお、番組の過去配信回は、ブログ及びポッドキャストにて配信しています。詳しくは検索ワード聞き栓ラジオで出てくる公式サイトをご参照ください。ということで今日は245回です。はい、じゃあもう、はい、あ、そうだ、ちょっと今日は先にお知らせなんですけれども、明日のコミティアに、私と志麻さんがサークル参加のために、今日ちょっと縮小版になるかもしれません。よろしくお願いします。ということで、じゃあ自己紹介に行きましょう。ガジ君。
はい、ガジです。配信とかログの担当をしています。出だしちょっと大きい息苦しいところあったかもしれません。申し訳ありませんでした。最近あったことというと、自分はずーっと出かけてましたね。先週出張して、で、土日にまた友達の家ちょっと遠くでもないですけど行って、また今週出張してみたいな感じで、ほとんど家にいなかったですね。うん、
エージェント活動ははかどった？
ですね、あんまりはかどんないですね。実際出張で行くと、外で出る時間、そんなに、自由な時間が少なかったんで、なかったですけど、駅前ぐらいは、ちょこちょこってやっていきましたけど、どこもなんかこう、そこそこ新幹線の駅があったりできそうだったりするとこに行ったので、すごいなんか勢力図が塗り替わっていくのをすごい目撃して、都市部怖えって思いながら、
だよね
見てました。はい、そんな感じです。まだレベル4です。もうすぐレベル5になるかなっていう感じですね。イングレスの話です。はい、
はい、イングレスの話でした。
はい、
はい、じゃあコシュさん。
はい、コシュです。今日は特に、配信担当じゃないんでまったりしようかと思います。先週配信担当したログの部分なんですが、ちょっとまだ上げられてないです。問題解決したんで、ちょっと問題あったんですけど、問題解決したんで、もう上げられてますんで、今週のログと一緒に後で音源上げようと思います。すいません、先週はちょっと遅れてまして。で、これを聞いてる方は、先週の状況は分かってないかもしれませんが、とりあえずそんな感じで、先週の音源すぐ上げたいと思いますんで、よろしくお願いしますと。で、今週は、カンコレをやってました。
うん。
カンコレの夏イベント。
うん。うん、 軽い実況みたいになってたね。
実況、まあやってる人はあんな感じです大抵。
うん、
今回はとりあえず、全ステージをクリアできました。よかった。
いやー、おめでとう。
ありがとうございます。
お疲れ様です。
どうもどうもどうも。いや、結構なんか、うん、大変だったらし、周りの人も大変だという声が聞こえてきてますね。これは、どうなるのかなと思いつつ。
うん、
結構最初の方のステージが難しくて、中盤がちょっと簡単になって、最後が超難関というようなそんな感じだったんで、そのバランスがどうなのかなっていうのが声が結構あったのと、あと、一番最後の難関が本当難関だったんで、ちょっと大変だったなっていうのがありましたね。はい。特になんか長いことやっててレベルが高い人ほど難しくなるっていう結構な仕様だったんで。
へぇー。
なるほどね、
うん。っていうのだったんですね。で、報酬も突破しても変わんないんで、レベルが低い人と高い人で。なんかレベルが低い方がお得みたいな、ちょっと変な状況になってたんで、その辺がまあ改善してくれば個人的にはいいかなというふうには思いました。とりあえず全クリアできたんでよかったなという補修でーす。
はい、タイムラインにはなんか打ち死にした方の、うん、嘆きが、遠い目が。
まあ、無理はしないことですね。目標を決めてその目標をクリアできれば、まあ、うん、いいかなと思います。はい。
はい、そして、島さん。
はい、島です。私もちゃっかりカンコレやってるんですけども、
今回。あ、そうなんだ。
うん。やってるんですけど、今回のイベントは全く手出す前に終わっちゃいました。はい、で私、先週なんですけど、横須賀の方の猿島行ってきました。
猿島、はい、うん、エージェント的には暑いんだよね、猿島。
一応、ハックはしてきましたけど、
うん、あそこ、何気に面白いでしょ。
あそこ、面白かったですね、バーベキューのセット貸してくれて。
うん、
そこでバーベキューして、で終わってから、あれなんか島一周できるみたいですね。なんか散策コースみたいなのがあって、そ
うそうそう、うん、あの旧日本海軍のまあ用地だったのもあって、そういうあの遺物が残ってたりとか、あと初代ショッカーのね、撮影ショッカー基地のロケ地があそこなんだよね。
へ
ー、なんかそれっぽい建物はあったかも。
うん、エージェント的に何が大事かっていうと、こうあそこはほら船で渡らないといけないので、なかなか気軽に行けないんだよね。で、海に突き出した島だから、あの対岸の房総半島とこうでかいリンクが張れる橋頭保になるわけですよ。あとね、膨大生が永遠で遠泳か、泳いで行ったりする。
え、泳いで行くような島なんですか、うん、船で行かなきゃいけないのに泳いで行くんですか。
いや、だって船だってもう10分もかかる、10分15分ぐらいじゃない、あれ確か。
10分もかかんないですね。
でしょ、うん、だから目の前に見えてるもん。確かにまあ泳ぎに自信のある人だったら泳げるかなって感じ。
へー、
うん、防衛大学校のなんかそういうメニューになってるらしいよ、恒例行事。猿島遠泳、あそこはね、こうバーベキューと、なんかバーベキューに特化した島なんだよね。
バーベキューに特化した島。
あの海、ちっちゃい海水浴場とバーベキューサイトがあるのよ、うん、でね、確か去年だか一昨年まではあのいろいろ持ち込めたんだけど、なんか一回火事出しちゃって、それでね、島で貸してくれるやつしか使えなくなったんだよね、うん、ちょい地元なので。
ちょい地元、
ちょい地元、
うん、
はい。、うん、じゃあ何も、もう私言っていい？
ん？あ、どうぞ。
はい、ねずもずです。先週の日曜日、あのイングレスの話です、イングレスの話です。
先に断っておきますが、はい、
相模湾封鎖大作戦を試みて失敗しました。ミッションフォルト、うん、
失敗したんです。
だから葉山、稲村ヶ崎、鎌倉ね、はい、と江ノ島をつなぎたかったの。
だいぶ広大なところを繋ごうとしました。
うん、まあ相模湾西側って感じかな、はい、で稲村ヶ崎は守備よく落として、はい、で江ノ島の一番西側の端っこの灯台を落としに行ったのよ、
はい、
うん、でそこも落とせたんだけど、うん、落とせてやったーって言ってるところで、え、ちょっと待って、減ってるってなって、初めてのリアルエージェント遭遇、
はい、
うん、携帯構えてつかつかつかつかつかつかってこっちに歩いてくる人がいる歩いてくる人がいるって、で一応その場では防衛したんだけど、いつまでもそこには入れないから、リンク張りに葉山に帰んなきゃいけなかったから、
はい、
その場を離れて5分ぐらいかな、落とされたね、はい、ということでミッションフォルトでした。すげえ面白かったもう江ノ島とかさ、行ったことある人わかると思うんだけど、江ノ島まで歩いて行けるんだけど、入ってすぐにこうお土産屋さんとか食堂とかで、まあそれこそあのしらす丼ぶりとかさ、そのタコせんべいとか、そのあたりで食べられるものがいい匂いをさせてるわけですよ、イカ焼きとか、
はい、
でお腹すいたお腹すいたって言いながらも、もう熱々の携帯握りしめて、すごい足早に走る寸前の速度でテクテクテクテクテクテク歩いて、でその江ノ島から鎌倉に行くあたりでもう落とされて、もう思わず道端にしゃがみ込むみたいなね。いやでも面白かったです、あのリアル作戦、リアル作戦楽しいです。そしてリアル遭遇超気まずい超気まずいレジスタンスがいる。
イングレスはあれですよ、うん、自分もなんかこう夜な夜な、あちょっと時間できたからその辺近くにあるから行ってみようと思って、うん、夜の仏閣だか入ってみると完全に不審者じゃんと思って、
うん、
中の人から声かけられたらどうやって言い訳しようと思って、だから信心深いわけにも見えないじゃないですか、なんかぼちぼちぼちぼちやっててあ、こっちじゃない、あっちじゃない、みたいな。なんか、境内の中身をこう、左右、うろちょろしてるし、なんかひたすら画面見てるし、みたいな。あ、なんか行ったり戻ったりしてるみたいな。どう言い訳したらいいんかと思って、ちょっと後ろにカツカツって音がして、あ、ダメだ。あ、母様に怪しいから出てかなきゃなって思って出てきまして。
うん、
無理だ。
なかなかそういうリアルの、リアルの壁が楽しいゲームですね。ということで、ボーカロイド聞き戦ラジオ、今日は245回です。ちょっとあ明日が早いので、
なんで早いんですか、
縮
小版に、は
い、早い理由がですね、明日、8月31日東京ビッグサイトにて、コミティア、うん、オリジナル限定なんだよね、オリジナル限定の、うん、同時即売会があるんですが、そちらに私と島さんが雑貨で、サークル参加することになっておりますので、ちゃんと寝ておきたい、スペースは 03B です。
ん？ 03B だったっけ、
だっけ、
スペースナンバーはですね、ハヒフヘポのハに 03B です。
あ、これか、
うん、
失礼して、は 03B、ハヒフヘホのハに 03B、うん、そちらにコミティアは、同人誌だけじゃなく雑貨での参加もできるということなので、オリジナルの雑貨を用意してます。うん、します、
ないんですね。
一本差しのペンホルダーと、イヤホンなんかのケーブルをまとめるケーブルクリップを用意しました。まあ、牛側のものと、トカゲ側と、あと、象側を用意しました。
象。
象、エレファント。
レアな象。
超レア。超高いし。なんかね、注文があったんで、一回象側入れたんだよ。象側で作ってっていう注文があったので。
はい。
ただその余りとかはあるんだけど、お財布とかが作れるほど余ってるわけじゃないし、かといってまあお高いものなので捨てるのももったいねえしということでね、なるべくそういうのをちょいちょい使ってと思ってたので、ちょうどいいかなと思って、リザード、トカゲですね、トカゲとゾウの皮の、やつがあります。ちょびったね、
いいなゾウ、
うん、なかなかすごいよゾウ、
ゾウ
はい、ということでよろしくお願いします。
はい、
じゃあ今日のニュースいきましょう。そうですね、これは音楽クレストと読むのでいいのだろうか。音楽クレスト2014、8月23日に明治大学の中野キャンパスにて、音楽クレストシンポジウム2014が開催されました。ここではまあいろいろシンポジウムということで音楽情報処理研究とおよびそれに隣接する分野ですね、その音楽情報処理研究およびその隣接分野のシンポジウム発表会みたいな感じだったんだけど、これ私その日ねタイムラインでちょいちょい見てたんだけど、なんかすごく面白そうだったね。
音楽リストシンポジウム、
でまあこういった合成音声、音楽情報処理といえば名前が出てくる、三層圏の後藤さん、それから、早稲田大学、明治大学、京都大学、それぞれの講師の方、それからクリプトの伊藤社長だとかいろいろ、なんかほらちょっと前なんだっけニコニコ学会かなんかであったこう100連発、
研究100連発、
そうそうそう、それのような感じをねタイムラインで見てるだけでも受けたね。で藤本健さんが、記事にしております。その中でさらにネトラボさんなんかでは、美空ひばりっぽく歌う歌唱表現転写の記事が書かれたりしています。
歌唱表現、ビブラートとか
かね。まあ、ボカリスがあるじゃない、多分そこからの応用というか隣接する感じだと思うんだけれども、ただボカリスは人間のその声歌い方を、ビブラートとなんだっけなんかピンポイントで絞ってなんだよな、トレースするんだけれども、そこに、転写、歌唱表現の転写という表現を使ってるってことは、その一部だけを切り出して適用するみたいな、歌い方をモデリングするみたいなことなんじゃないかなと。それこそ多分ねこの発表を見た人に解説を聞きたいぐらいなんだけれども、
面白そうだね。
一応まあ見た目というか、まあ単純に見てる感じだとボカギスとかあるいはシンシーみたいな感じで歌い方を、まあ、だけ抜き出すみたいな、見た目に見えるんですが、それぞれ技術的な背景がなんか別アプローチってネトラボの本には書いてるんで、ちょっと背景的には違うかもしれないですね。
ただもうその抜き出す、多分リスナーおよびユーザーにはその抜き出して転写するように見える技術なんだと思うんだ。でもその後ろにはほらボカリスとシンシーは後ろにある技術が違うじゃない。
そうですね、
シンシーはその歌い方のモデリングをする、モデルを作るっていう感じなんだけど、ボカリスはそれをトレースする、パラメータを絞って、らしさを取り出すみたいな感じね。でも聴いてる人間にはそのより人間らしくなったっていう方向になってるんだよね。だから多分そのこの転写技術っていうのも技術的アプローチを違う方向で、しかし目指すのは歌唱という一点っていうところなんじゃないかなと思うんだよね。
で記事によると、美空ひばりの歌唱表現を初音ミクが歌う歌に適用って書いてる。まあそういう風になるってことなんだけども、この元となる曲が最低1曲だけでいいっていう風に書いてますね。だから美空ひばりの曲を、これ特定の曲を初音ミクが違う歌うやつなんだけど、これそれぞれ別の曲ですね。 に適用するってことで、シンシーって確か複数必要でした
よね。そうだね、なんか CD アルバム1枚分ぐらいなことを言ってたよね。
っていうのが1曲だけでどうやらこれのやつはいいみたいっていうことですね。あと、複数の歌詞の歌声の表現データベースを組み合わせる、グギスダウンっていうのを、まあ、誰かから、拳は誰かから、ビブラートは誰かからみたいな感じでそれぞれ組み合わせもできるっていうのが特徴なのかな。ネタラフォによるとそういう風な感じで書いてますね。
そうですね、
うん、ってことはね、ちょっと、実際行ってみたわけじゃないんで一応記事を参考にした感じで言ってますが、うん、そういった感じのまた新たな技術ってことなのかなっていうのの、発表もあったみたいで、詳しくは藤本さんの、記事を見てもらえればいいかと思います。
はい。それでこの音楽クレストでは、かなりの数のそういった、研究成果とその進行状況というか現在の状況みたいなのがいろいろ発表されたようなので、ここからまた何かね、あ、なん、うん、最近早いからな、でも2年後とかにはこう、あん時のあれかあれかみたいなのが多分ね出てくるんじゃないかなと思うと楽しいですね。
まあ、ボカロとかシンシーももともとはそういう研究発表だったのがなんか、まあ、商用に落ち着いたというか、まあ、落とし込まれたわけですからね。それの速度的にも早いですからね。
そもそもこういったかなり専門分野のね、音楽処理情報処理研究なんていうのはそもそもが相当な専門分野なんだけれども、これが一般にも公開されて、しかもこういった、なんていうの、学術メディアではないサイトでは、記事になるっていうこと自体、まあ、随分来たよなと思うよね。
結構まあ、これってよく考えればというか、まあ、当たり前かもしれないですけど、結構こう身近な話ですからね、意外と研究つっても、うん、まあ、理解しやすいというか、やってる内容自体は難しいんでしょうけど、出てきたものは結構受け入れやすいものなんで、まあ、親和性が高いのはいいんじゃないかなと思いますです。
はい。相関にも人型ロボットのダンスや声の年齢制御など、いろいろとそういった最先端のレポートが藤本さんの、デジタルオーディオラボラトリーに上がってます。三層圏楽しかったね。
ああ、かなり昔の話ですね。一回行きましたね、そういや。
そうそうそう。私と甲州さんで三層圏に遊びに行く機会があったので、他にも何人かいたんだけど、また行きたい、あそこ。楽しかった。
まあ、あそこは、まあ、あそこでまた何か新たな研究を。確か、自分たちが行った頃はソングリウムの出るちょっと前くらいなところ、ね。
そうそうそうそう。確か。うん、そんな感じで今週のニュースというか、ちょっと気になったやつ、うん、あと今マジカル未来やってんだよね。
そうですね、
うん、
あんまりうちのラジオで取り上げてないのは言ってないので、語れる人がいないという事情によるものです。そうですね、申し訳ないですけども、
いや、大阪雨降ってないといいなって思った、うん、
どうですかね、ちょっとこの頃雨気味ではありますが
ね、ミクのイベントっつうと豪雨とかね、雷雨とかね、多いからね。
ミクさん雨女ですね。
ねえ。はい、ということで、ボーカロイド聞き旋ラジオニュースはそれぐらいなんですが、もう一個ニュースというか、ミックホップ LP、島さんお疲れ様です。
あ、はい、ありがとうございます。なんとか完成しました。
おめでとう、お疲れ。
結構大変ですね、これ。
と思うよ。
自分は曲とか作ってないんであれですけど、やっぱ調整がね、いろいろ大変でした。
ねえ。ミックホップ LP、以前にもこの聞き旋ラジオで EP の方をちょっと曲を流したり、話をしたりしましたけれども、LP スタイルで、8月31日、明日ですね、リリースです。
はい、明日19時です。
明日の夜7時ですね。それが、リリースが決定しましたので、今日、かけれるの、あるよね。
かけていいですかね。
一曲いきましょうよ。
一曲だったら、これかな。 サウンドクラウドなんですけど、これでお願いします。よいしょ。
これね、
うん、これです。ボカロ P のことじゃないです。
おお。このミックホップ LP のためにって感じ？ボカロ P ではないってことは、要するにボカロを触ってまだ間もないってことなのかな？
この方がその、なんだろう、普段ネットレーベルの方で曲上げてるんですけども、ボカロを使ってはいなさそうなんで、今回が初めてなのかな。
へぇー。
ちょっと自分も、この方の曲全部チェックしてるっていうわけでもないんですけども、
うん、
確かそうだったような気がしますね。
でこの LP は、その収録曲は、うん、例えば志麻さんが、うん、まあコンポーザーだよね、これはね。
コンポーザーは作曲家なんで、
うん、
私はエグゼクティブプロデューサーですね。
ああ、そっか。
はい。
そうなると、これらの曲を収録した LP にしようっていうのは、
うん。
うん、志麻さんのディレクションになるの？
私は単にミックホップという LP を作りますよという告知をかけただけ で、
うん、
で自然と集まってきたのが
へ
この曲たちっていう感じですね。
あ、それはいいね。ってことは、うん、今まで曲音楽を作っていた楽曲を作っていたけれどもボカロ P ではないっていう人が、じゃあミックホップ LP そういう企画があるんだってで、参加してきたってことよね。
う
ん、
参加してきてましたね。そうですね。
暑いじゃん。すごい暑いじゃん、それ。
これはかなりの、結構大きな意味持ってるんじゃないかなと思いますね。
はい。じゃあ、その中から曲いきましょう。はい、じゃあ、曲紹介はこれは、
はい、じゃあ、私からしましょうか。
お願いします。う
ん、はい。ちょっと待ってください。あ、さっき開いたんだけど。オーブントーストジャムさんっていう方ですね。この方は二重石不良品レコーディングスというネットレーベルの主催やってる方で、この方が満を持してミックホップを作ってくれましたんで、タイトルが瓦礫の塔のキメラですね。はい、こちらです。ミックホップ LP のセカンドシングルですね。こちらをお聴きください。どうぞ。
私はドラムマシンの制御を取っている。全然私はドラムマシンの制御を取っている。全然私はドラムマシンの制御を取っている。全然私はドラムマシンの制御を取っている。全然私はドラムマシンの制御を取っている。
はい、戻りました。
はい、ミックホップ LP からセカンドシングル、オーブントーストジャムさんの瓦礫の塔のキメラ。
うん、どうですか。
いやー、あの EP の時も思ったけど、攻めてんな。
攻めてますよ。
すごいね、これがセカンドシングルとしてシングルカットされるんだ
そうですよ、
うん、いやもうそういう意味でも攻めてるやなっていう、
うん
う
ん、もうあのヒップホップによくあるそのトラックのループとかそういうの全然ないですからね、
うん、でね、むしろねそういうヒップホップというよりこう映画とかゲーム音楽的なものを感じたね、
うん
うん、ただの BGM じゃなくこうストーリーの演出に関わってくる音楽ってあるじゃない、まあ、映画とかゲームとかで、
うん
うんうん、そういう感じ、
うん
うん、そしてこうなんていうの、潔いほどのこのポップさのをこう削り落とした感じ。
ああ、そうですね、うん、ポップさないですね、
うん、だからうわ攻めてんなというか、この人はそのボカロ P としての活動は今までしてなくて、これがもうほぼ初めてというか、
うん、多分これまでにもあるとは思うんですけども、
うんうんうん、
私のチェックから漏れてるのか分かんないですけども、
うんうん、
ほとんどなかったと思いますね、
うん、っていうかだってこの曲の中に使われてるその合成音声のさ、まあ言ってみれば調教的なところとかはそれなりにやってる人でないとこうはならないでしょとは思うんだよ。
うんうん
うん、普通に使いこなしてる感じはあるじゃない。だから多分これまでに試行錯誤はあったけれども、いわゆるボカロ P の文脈の中にはいない人なんだよね。その人がこうこれを出してきたっていうのが、うん、裏を読みたくなっちゃうね。
うん、そうですね。
この人にとってそういった合成音声、ボーカロイドをはじめとする合成音声っていうもののイメージがこの曲のイメージにこう関係してるのか、それともこういう混沌とした世界を表現するための道具なのかっていうのは、うん、でちなみにササラさんとゆっくりがいる、ミク以外には。
うん、ね、ササラと初音ミクと、うん、あとソフトオークゆっくりがいますね。
うん、 そう、最初ササラって分かんなくて、ん？ん？なんか聞いたことある、ん？ってなってたね。私、ガジ君よく分かったね。
うんうん、そうっすね。他、うん、結構特徴的とは言いませんけど、なんかこう、
うん、
なんだ、他の歌う系もか、ボカロ系とはまた違う発音のシステムなんで、分かりやすいったら分かりやすいですかね。
うん、そうか、私ササラさんを全く予想してなかったから分かんなかったのかな。なんだって思ってて聞こうとしてしたら、ガジ君が曲裏でササラ、あ、ササラさんか、
うん、
それで分かった。
ササラでヒップホップやってくると思わなかったですね。
うん、思わなかったね。
うん、
志麻さんも全然こう事前には知らなくて、
うん、
じゃあできましたって言われてこれを見て、えっ、っていう、
えってなったよ最初。うん、
なるよね。
びっくりしましたね。
うん、びっくりするよ。う
ん、あとこれを本当にミクホップとして収録していいのかなってちょっと迷いましたね。
ああ、でもダメって言えないよね。
そうですね。
うん。
ダメでも言いにくいですね。
うん。
まあ聞いてるうちに、まあこれも全然ありだし、
うん。
音量解釈もあって全然いいよなと思ったんで。
うん。でもそういうこういわゆるボカロ P の、あの曲を集めましたじゃないっていうのもいいね。
うん。うん、私も出来上がるまではどんなのができるかは全然分からなかったんで。
そしてまたジャケットになんかいろいろ仕込んでありそうですね、これは。
ああ、ジャケット、そうですね、EP も仕込んでたんですけど、うん、今回もまた、ジャケットを2枚ほど書かせてもらってますね。
ねえ、うん、これは、ファンカデリック？
シゲハヒルギャングですね。
ああ、わかんないよ。わかんないよ。
シュギアヒルガンヤングと、あと、デラソウルっていう。
ああ、デラソウルか。
うん。
下に、下がデラソウル？
下に、下がシュガーヒルギャングですね。
あ、下のあ、じゃあ私このジャケット知らないや。
あ、本当ですか。うん、デラソウルのファーストアルバムですよ。
へえ。私、ちょっと見覚えなかった。今顔をね、90度傾けたりとかしている。ちょっと画像検索しよう、画像検索。まあミックホップシリーズといえば、うん、EP からこうなんか本当に分かる人にしか分からないような、ヒップホップのアルバムジャケットがこっそり仕込まれてるのを継承してるんですけれども、今回の、ミックホップ LP でもマジわかんねっていうレベルで、わかんのかな、私たまたま知らなくてわかんなかっただけ。
ヒップホップを多少聞いてる人だったら、
うん、
デラソウル、デラソウルくらいだったらわかりそうですね。
うん、なるほどね。ちょっと私今回のアルバムは2枚ともわかりませんでした。
シュガーヒルギャングはあれですよ、ヒップホップがメジャーとしてリリースされた初めてのアーティストかな。
おー、名前は聞いたことあるけど、うん、あんまりちゃんと知らないかもな、その辺は。
うん、
うん、そうか、そう考えると前の EP の方がまだメジャーというかこう有名どころだったのかもしれない、ね、私の中では。
ああ、そうですね。
うん、あ、これならわかるっていうのが一枚ドンってあったじゃない。
うん、うん。あれはわかりやすかったですね。
うん、今回より難易度が上がってきましたね。
はい。
じゃあもう一曲いけますか。
はい。もう一曲かけてもいいですか。
うん、行きましょう。
これをかけときたいなと思いまして。
うん。お、トレロさん。
はい、トレロさんです。
うん。すごいね、この攻めてるのからトレロさんか。
はい。
これはある意味こう、このラジオを聴いてるような人、それから、ミックホップと聞いて何のことだかわかるボカロクラスターにもこう、安心のトレロさんだよね。
安心のトレロさんですね。
うん。はい、じゃあ曲準備よろしい？
はい、大丈夫です。いけます。
はい。じゃあ、島さん曲紹介お願いします。
はい。トレロさんで、オリジナル曲、フィーバー、フューチャリング、 これはビジーさんでいいのかな、
ビジーさんかな、
かな、
うん、
チャリングビジーです。ではお聞きください、どうぞ。
戻りました。
はい、ミークホップ LP から、トレロさん、
ここ
フィーバーフューチャーリング B、 いいね、ちょっと横乗りのこの感じ、
うん、
うん、
すごい、あの、なんだろう、フェス感というかお祭り感というか、
うん、
うん、それが結構雰囲気にもその音にも現れてて
ね、で、超アゲアゲでもない感じ、超、うん、すごいハッピーなんだけど、こう、ちょっとテンポも抑えめで、
うん、
これいいね。これいいな。これ好きだ。この曲大好きだ。そしてね、この曲を聴いてて、こう、今思いついた情景を言っていい？うちのね、近くに、すっごいトラディショナルなかき氷屋さんがあるんですよ。
うん。
うん、超昭和って感じで。でね、ずーっとそこんちのおじいさんおばあ おじいちゃんおばあちゃんがやってたんだけど、なんかやっぱちょっと体が良くなくて、この去年とかかなはほぼ閉まってたんだよね。で今年からお孫さんなのかなって年からしてが店に立つようになって結構開けてるのよ。でほんとトラディショナルな、もう映画のセットかよっていうような氷屋さんなんだよね。だから大きい氷をシャリシャリシャリシャリ描いて、うん、その場でシロップをかけてスプーンをサクッと刺してどうぞって渡してくれるかき氷屋さんなんだ。
おー、
うん、
いいね。
うん、すごくいいんだ。でもね、そのお孫さんが割とこうヒップホップカルチャーの子らしくて、うん、ある日その店のシャッターに、
うん、
すごいこう、ま、うまいはうまいんだけど、いわゆるこうグラフィティアート
おー、
うん、がで、お店の名前がこうガーッと書かれて、
うん
うん、ダギングのこの、あのグラフィヒップホップのグラフィティアートですげえうまいし、こうなかなかエレガントないい感じなんだけど、そのシャッターを開けるともろ昭和のかき氷屋さんが現れるわけよ。だから自分、うん、自分の中でこうどこに落としどころを落としたらいいのか分かんなくなってたのね、
うん、
そのお店の、
うん、
なんか今この曲でちょっとこう、うん、つながった。
そこと
、うん、いやだってさ、こういうそのフェス感みたいなものとか、いわゆるボディミュージックっていうのは、
うん、
なんていうのかな、やっぱり人間の生のものみたいなのが多分一番足がつくフィールドだと思うんだよ、
うん
うんうん、そこに合成音声っていうものが入ってくるのを私は面白いと思ってる聞いてるけど、それはなんか全く違うフィールドのものをこうくっつけた感じではあって、
うん
うん、なんかなんとなくね、私の中でそれがつながったのね。あのすごいこうエレガントで、うん、こうかなりクールなシャッターをガラガラっと開けて現れる昭和の氷屋さんの中でこの曲がかかってたら、私の中ではなんか納得しますみたいな感じではそんなことを思いました、うん。なんだろうね、なんか異文化なんだよ。さっきの瓦礫の塔のキメラもそうだし、このフィーバーもそうだし、そもそもボーカロイド、合成音声とヒップホップっていうもの、まあ全てのジャンルそうかもしれないけど、なんか違うものをそのくっつけた感じの面白さっていうのは根底にあるじゃない。
はいはい。
うんうんうん。それがね、こうなんか全面に出てきてて、なおかつ曲のスタイルがすごい好みっていうので、うん、いいなと思った、うん
うん
うん、
そうなんですよね、
うんうん、いやでもあの氷屋さんはちょっとね面白いからぜひ来るといいと思う。
はい、
うん、美味しいよ、うん、ちゃんとね、こう氷を砕くんじゃなくて削ったかき氷屋さんだからね、
うん
うん、シャクシャクのシャーベットじゃなくて、こうほんと口の中に入れると雪みたいに溶けるかき氷、うん、
いい
っ
すね、
うん、
夏が終わる前にってい
うね、うん、まあでもシャッターにあれ思いっきり書いちゃってるから、うん、多分今後もあのお孫さんがお店立ってくれると思うんだけどね、
うん、
うんすごいこう唐突な感じで、それはそれで面白いなとは私は思ってるんだけどね。はい、ボーカロイド聞き専ラジオ、今日は、245回です、明日もう4分で今日になるか、8月31日リリースの、ミックホップ LP から2曲かけてます。
はい、
はい、
うん、はい、今オーブントーストジャムさんとトレロさんかけたんですけど、
うん、
他にも松笠さんとか MSS サブのシステムさんとか、
はい、
あとソラクラゲさんとかもいらっしゃいますね。
おお、結構だからそのボカロ界隈を追っかけてる人には馴染みのある名前もあるし、えこの人知らないっていう人もいるしって感じだね。
うん、
うん、
そうですそうです。
8月31日19時、リリース予定です。
はい、お願いします。
はい。今日は明日がちょっと早いので縮小版で行こうかなと思ってるんだけれども。
うん。
うん。一応もうね、寝られるようにはしてんだけどね。いつでもルパンダイブで布団に入れるんだ。一番の問題は私が明日ちゃんと9時に行けるかってことだよね。
早いっすね、9時だと、うん、
そう、9時にビッグサイトに行くとなると私7時前には出ないと行かないといかんだよな。
まあ、うん、出店者側で出るとちょっと早いことになりますからね、
うん、何気にこう、初めてのサークル参加ですからね、私。
ああ、そういえば。ちゃんと出し物用意してっていうのは初めてなんですかね。
でしょ？でしょ？うん。そう、さっきこう、ちょっと浮かれて、ボカロネットでコミティア参加のお知らせとかをこう、ウィル君に歌ってもらったりとかした。
へえ。え、流すんですか？
流します。うん、あ、じゃあこのループ終わったら一個流して最後にエンディング曲を考えて終わろうか。
やべ、ループが次入っちゃった。
うん、
はい。よいしょ。
なんだろう。うん。あれだね、よくこうイベント参加のこう注意事項とかあるといいものとかさ、しょっちゅう目にしてるはずなのに、いざ自分がってなるとこう全然覚えてなくて慌てるね。
あれも、うん、まあなんか見てる分には大変なんだなって思って見てますけど、うん、実際出すとなると、ん、え、あ、何みたいな感じになっちゃいますもんね。
うん。
で、ネドさんはどんな準備をしたんですか？具体的に。
なんかテーブルにみんな何か敷いてた気がするんだ。
はい。
うん、うん。
うん、と思って、革を持っていくよ。
あ、敷く革を、
うん、うん、革を。だって、うち布より革の方がいっぱいあるもん。
なるほど。
うん、いや、まあ牛革丸1枚は持ってかない、重たいから。
牛革1枚、うん、それはそれでかなり。
羊とトカゲ持ってく。
羊とトカゲ、うん、羊の皮。
皮よ、シープスキン。
いいな、それを見るためだけに行きたい気もするけど、明日の予定が合わないで、うん、
そうそう、ちょっとこうそれこうテーブルに置いといたら何これってみんななるかなと思って。
あとサークルスペースの書かれた何かみたいな、名前なり番号が書いてある何かとか持ってかないですか、うん、あれないといつも探すとき分かんないですね。ここいくつだろう、ここかなみたいな、まあ、出すものが個性的だからはパッと見分かるかもしれないですけど、コミケとかボーマスとか行くとここ何番だろう、俺が行きたいとこなのかどうか分からんみたいな。
ああ、そういうのあった方がいい。
まあなんか普通にコミケとかボーマスだったら自分はつけてくれて言うと喜びますけど。
なるほど。
どうなんだろうな、うん、わかんないですね、うん、
コミティアはどうなんだろうな。
コミティアはどうなんだろう、うん、特に物系だともう赤あさまに置いてあるものがスペースごとに違いそうだからなくてもいいのかな、う
ん、コンクリートでコースター作ってる人は私しかいないんで。
あ、じゃあもう
多分そうね、
それが珍しいんだと思います。
じゃああまりそこはなくてもいいかもしれないです、
ね、うん、コンクリートがあるところは多分ないと思うんだ。
じゃあ無印はコンクリートと川が置いてあるところが、
うん、そうですね、
島さんの、うん、さんのスペースですっていうことですね、
うん、うん、このコンクリートのコースター作ったんですけど、
うん、
まあ頑張って8個しか作ってないですよね。
ああ、なんかすごい、うん、すごい大変そうなイメージあるんだけど、コンクリートを磨くとか削るとか成形するって。
8個しか作れてないのに1個取っといてくださいとか言っちゃったら俺はどうなるんだろうみたいな。後でも来ないんじゃない。
これさ、明日来ないんだよね。
明日ちょっと行けないっすね。
うん。そしたらじゃあ追加生産でいいんじゃないの。
あ、それもそれでいい。別にいつでもいいんでっていう。
うん。
今後も作る予定あるんですか。
まあ、その気になればいくらでも。
その気になれ
ば。
じゃあ、その気でお願いします。
うん、はい。
あの、私の方はこう、やたらと数はありますんで。うん。あの、今までにやった仕事の、まあ、基本的にはこう、ちょっと、余りがわって言っちゃうとあれだけど、余っちゃって、でも捨てるのもったいなくて、なんかこう、これでちょっとこう、気の利いた小物はできねえかっていうのを元から考えてたので、気が利いてるかどうかはわかんないけど、そういう。あの、イタリアのね、おそらく最高級の部類に入るエナメル側とかあります。最高級すぎて使いづらいみたいなやつ、こんな柔らかくしちゃってみたいなやつとか、あとこれは日本産だけど全面ペイズリー柄の型押しがしてあるやつとか、あと全面にこうロウが入れてあって磨くともうなんかツヤツヤになる革とか、いろいろか、あとトカゲとゾウか、いろいろ変わったのも用意してますんで、割と普通のも用意してますんで、いろいろごそごそしてください。
いや、いいですね。コミティは楽しいですよ。あの、暇な人は行ってみると、暇な人っていうか、お時間、暇って言うと言い方が微妙な、お時間ある方はぜひ行ってみると楽しいと思います。なんかこうきっかけないとなかなか、はい、コミケに比べていく機会が少ないかなっていう気もする
ので、ああそうか、そうだよね。ねえねえ、当日こうちょっと離れてフラフラ見てきたりしてもいいの。
大丈夫ですよ、あの、交代で店番すれば OK なんで。
あ、そうだよね、そうだよね、はい、やったやった、いろいろ見ていきたいなと思って、スペースは歯の、03B です。歯皮膚ヘホの歯に 03B です。はい、てな感じで、じゃあ。
あ、お、そうや、あの、日付変わって今日8月31日ですね。あの、ミクの誕生日。
ミクタン
だ。おー、そうだそう。うん、そうだそうだ。
何年目？ミクタン何年目？
2007年発売なんで、今年14年、
はい、だから14年。
あれ、7年？どうなんだ？お祝いは？
7年目？
7歳？ 7 歳？
っていうこと？
7歳。もう7年？ん？
だから8年目に突入だよ。
っていうことですね。うん。
7年か。
7年ですね。
遠くまで来たなっていう感じしますね。
ねえ、ミクさん誕生日おめでとうございます。本当こういう時ミクさんって言っちゃうよね。
7年。小学生の頃聞いてた人がどんくらいになる？ 12 ぐらいだった人が20歳近いですね。
大学生になっちゃった。
ぐらいの人。
7歳が14歳だよ。
お
ー。で、小学生が中学生になっちゃった。
ねえ。感慨深い。
感慨深いですね。
まあでも年食ってくると7歳はあんまり、まあそんなでもないかなって感じするんですけど、子供の7歳って考えると結構長い年月ですね。
ねえ、だって7歳の時にミクに出会ったっていう子は、いないわけじゃないでしょ。決して少なくはないでしょ、多分。
まあネットにすごい見てる子供だったらあり得るっすよね。
7歳ぐらいだったら結構、あり得ると思うんだ。で、リンちゃんの年齢に追いつくわけですよ。
そうですね。
なるほどね。ということで、ミクタン8月31日ですね。はい、ということで、ボーカロイド聞き栓ラジオ、今日は245回です。
はい、
ちょっと明日コミティアで、サークル参加のため、ちょっと早めの 縮小版で終わろうかと思うんですけれども、どうする、このボカロネットのお知らせのやつ、じゃあちょっと流し、はい、あのね、ウィルを選んだんですけれども、すごいね、なんかすごいこっちが思った通りにね歌ってくれた感じなんだよね。特にこう雑貨で参加のところのこうちょっといい具合にね歌ってくれたんで嬉しくなったので聞いてください。
はい、
じゃあお願いします。
はい、行きます。プチッとな。
明日はプリティア生まれて初めてのサプン参加で寿司のさんと一緒に直下で参加スペースナンバーはサンディ、どうぞよろしくお願いします。
はいはい、戻りました。
うん、なんかこうすごいあの雑貨で参加のところとかすごい上手に歌ってくれた感じで嬉しいですはい、うん、じゃあ今日は私と志麻さんはここで落ちようかなって感じなんだけど、どうする、2人やる、この後。
どうしましょうかね。
うん、
まあ終わりでいいんじゃないですかね、うん、
じゃあ終わりにしましょうかね、
うん、あっさり
あっさ
り、じゃあエンディング何にしよう。
ミク3曲かけます。
そうだね、うん、
まあ来週あたりにもまあ、今日上がってる曲とか拾えればかけたいなと思うんですが、うん、まあちょうどミクの日じゃないか、ミクの誕生日なんで、ミクの誕生日なんで、ミク3曲を、じゃあちょっと、なんか探してくるかな。うん、あ、あったあった。
もう早いし。
これを。
すごい、早押しみたいになってる。
いや、もうあれなんで、ミクミクにしてあげるとか出ようかなと思
って。ああ、そっちの方がいいですか？どうしようかな。
うん。
とりあえず流しとこう。
ミクミクかけたことあったっけ？あったような、なかったような。
どうかな？
微妙なない。いや、うちでもこういうの書けるんですよって言って書けたような気もするんだけどな。
うん。あとこうなんかアレンジ版とかさ、なんかそういうのではいろいろ書けたような気もするんだけど、定かではないね。
どう
です
かね、
うん。どうだったかな、うん。今パッと出てきたのがこの間の小林幸子クロスフェードだな。
あれは印象に強く残りすぎるんで。
だよね。
いや、ミクじゃねえし。ミクじゃねえし、そもそも。
サチサチだったね、みたいな。うん、
はい、用意できましたよ。
はい、じゃあ、早押しの早かったコシューさんということで。うん、これは、フーさん？
うん、フーさん。この間 CD 出されてたのをコミケで買ってきたんですが、その中、うん、今入ってたかな、1曲ですね、
うん、はい、じゃあボーカロイド聞き栓ラジオ245回、今日がちょっと縮小版で、ここで終わりたいと思います。エンディングには、初音ミクアペンドオリジナル曲フーさんのオールシングスマストパス、これをエンディングにしようかと思います。じゃあ一応最後に一言ずつ自己紹介、ガジ君。
はい、ガジです。配信とかログの担当をしています。自転車を買いましたっていう。
お、よかったよかった、おめでとう。
ただ
乗ってる乗ってる、
あの今日あの引き取ってきて、で、あの引き取ってきたら日が落ちたんで、うん、明日だなと思ってまだ乗ってないんですっていう。
うん
うん、
明日は雨じゃないんだっけ？
そう、それが明日雨だとちょっとまた明後日とか
だよね。
早く乗らせてくれよっていう感じですけど、うん、うん、まあこの話長くなるんでとりあえず今日はいいです。まあ来週には乗れてるといいなっていう感じですね。はい、以上です。
はい、じゃあコシューさん。
はい、コシューです。今日は配信ないんで楽でよかったなというとこですね。今週驚いたとかびっくりしたのは、最近流行ってるというか、日本でもかかった人が出てきてる、デング熱 あれ、天狗熱だと思ってました。
うん。多分ね、そう思ってる人は結構いるんだけど。うん、
結構ツイッターでも見ました。よかった、自分だけじゃないっていうね、うん、安心感がありますね。
でもこう、それで、あ、天狗濡れ衣だったよ。天狗ごめんって謝ってるのは小潮さんぐらいだったね。
うん、天狗の仕業じゃーって
毎回思ったんですけど。誰も天狗に謝ってなんかいなかった。
いやー、だって天狗悪くないじゃないですか、天狗熱って。デングでしたね、デング。はい、デング熱ですね。そういうこと結構あるんですよね。あの、字面だけ見て思い込むっていう。あの、ブーヌシ、ウプシュとか。
ウプシュな、ウプシュな。ウプシュは未だに衝撃だよ。
ウプシュでいいんじゃないですかね。いや、今は結構、あの、ニコニコの生放送とか、ニコニコの実況とかあるんで、うん、まあ、ウプシュっていう人はいなくて、まあ、大体ウプヌシって言ってますし、まあ、そうわかるんですけど、ニコニコ動画だけだった時期って、あれをわざわざ読まないじゃないですか。誰も、うん、動画で、
うん、
っていうのがあって
声に出して言わないからね。
そうそう、声に出して言わないからというのがあって、まあ分かんないですね。あの、まあ、デング熱もあの動画で流行りましたよっていうのをニュースとかで見るっていうよりはどっちかっていうと新聞とか、
うん、
まあ、文字媒体で見るケースが多かったんで、うん、アフリカの方でうんぬんとかそういう感じで多かったんで、まあ、デング熱と勝手に思ってたわけですね。はい、まあ、聞けば分かるというか、聞いて初めて気づく言葉ですね。
まあ、私もね、仙台会議を川口海事って読んでたからね。
うん、そういう感じです。はい。
だって完全に字面が川口海事。
うん。まあ、内容よりは分かるとは思いますけど。
はい。
はい。
はい、島さん。
はい、島です。明日コミティアとニコホッペルビをお願いします。以上です。
忙しいね。はい。はい、
忙しいですね。
うん、
明日飲んでる時にツイートすると思います、
うん、じゃあ志麻さんがツイートしてるっていうのをツイートしとけばいいんだよね、多分ね。
はい、お願いします。
実況だ。
はい、
はい、ねずもずです。明日は生まれて初めてのサークル参加、イエーイ、うん、頑張ります。一番の問題は、うん、ちゃんと時間通りにつけるかと。ちょっとあの電車乗って到着時刻分かったら島さん連絡するね。
あ、はい、お願いします。
どんだけ不安ですか。どんだけ不安なんですか。確かに一番
だよ。
サークル参加で難しいのは物を用意するの次がちゃんと行くっていうのが難しいらしいですけど、
う
ん、
そう、もうほんとね。で最近こうそんなに時間に縛られる生活をしてないもんだからね、こう自信がないんだよ。ただでさえ自信ないからね。ただでさえこう時間通りに動くっていうことが、うん、苦手項目なので。はい、ということで今日はちょっと縮小版でお送りしました。エンディング曲は、8月31日、ミクタン、ミクの発売日ですね、7年目、そして8年、うん、7歳で8年目に突入しました、初音ミクアペンドオリジナル曲、プーさんのAll Things Must Pass、 こちらをエンディングにして終わりたいと思います。ではお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。